ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。2回の休憩時間終わりまして、また医療の問題ですね。もうこの広場入りクラブを聞きの人はよくわかってると思うんですけども、僕は今日本はですね、自分がお金をもらうためにとか得をするために、もう嘘ぐらいいいやってのはね。だからまあある意味では、私の活動もですね、武田は金が欲しくてやってんじゃないかなんてばっか言われるんですけど、いや、そういう人が増えたんでしょうね。しかし日本はやっぱり恩返し、これがやっぱり中心なんですよね。誠実で恩返し。我々は日本の生活で本当にその恩恵を受けてるんですよ。犯罪も少なくて、女性も夜歩けるしね。まあこういった社会というのは本当にいい社会で、気持ちのいい社会ですね。まあこの頃は、特にネットなんかですと、お金を目指した人が多くて、まあ生活に困ってね、食べるものもないって言ったら、それはまあジャンバルちゃんじゃないですけども、そういう時には少し特別に考えなきゃいけないんですけども、通常の生活をしてる人がね、さらにお金が欲しいからって嘘つくの、これ貧乏根性って言うんですね。で、まあ今日の第2回目のこの高血圧っていう問題はですね、まあ、医療関係では、もう特別に、超ド級とこに書いてあるんですけど、まあ、特別に、なんていうかトリック性の高い、まあ、嘘っていうかですね。まあ、本当にかわいそうなことを随分多くの人がしました。これはこのすごいひばりクラブでは、まあ、今からもう10年ぐらい前ですけど、高血圧の問題を、まあ、十分に示しましたらね、随分多くの方から、お父さんにかわいそうなことした、塩気の強いものをね、好きだったのに、もう高血圧になって大変だと思って、家族中でお父さんがお醤油かけたりなんかするのをやめさせたけども。で、最後の方は、あまり食欲がなくなってお亡くなりになった。まあ、先生のこのブログね、ひばりクラブのブログを見てびっくりしたと。で、家族みんなでね、お父さんに悪いことしたって言って、泣いたって言うんですね。娘さんからのものでしたよ。だから、お金のために嘘をつくっていうのはね、本当に、良くないことだと僕思うんですね。で、まあ、その時に私のブログを見た人は良かったけども、この前ある非常に大きな、講演会に出てましたらね、その時にそこの主催した会長さんがですね、武田先生の高血圧のトリックの図だけはびっくりしたと。こんな高血圧でこんなトリックがされてたのかと思って本当にびっくりしましたっていうことを言っていただいて、私も役に立ったなと思って嬉しかったんですね。それはですね、まあ、ここにも書きましたけども、まあ、医療界のトリックで超ド級のもの、まあ、すごい、もうこれほどなトリックはないっていうものは、間違いなく高血圧と寿命の関係のトリックなんですね。で、ものすごくいろんなテレビとか新聞に出てたグラフですよ。高血圧になるほど寿命が下がると。高血圧になるほど寿命が下がるっていうグラフがあった。誰が見ても棒グラフの時もありまして、視線グラフの時もありましたね。今からそうですね、20年か30年前にも、もう本当にこのグラフが出たんですよ。要するに横軸に血圧が取ってあって、縦軸に寿命が取ってあって、で、血圧が高くなると寿命が下がるっていうグラフ。もう非常にわかりやすいグラフなんですよ。血圧が上がると寿命が下がる。で、これを見てみんな、びっくりしてですね、これは血圧が高くなっちゃいけないわと思ったんですね。医者もそう言ってました。まあ、お医者さんもこれはトリックが、非常に巧みでしたからね。お医者さん自身も騙されたのかもしれません。だけど、高血圧学会がね、これを認めておりまして、それはもちろん高血圧学会でから分かってたと思うんですよね。これはね、血圧が高くなって寿命が下がる。だから高血圧になると寿命が下がるっていうグラフですから。まあ、とにかく誰が見ても分かりやすいんですよ。ところがこのグラフには必ず年齢は出てなかったんです。僕は最初気がついたのがそこなんですね。あれ?と思って。まあ血圧が高いから寿命が低いったって寿命は年齢によるからねと思ったんですよ。それで探しましたらね、東海大学の先生で、 まあ、他の方もいたんですけど、年齢別に、年齢、例えば60代とか70代とか80代とか、いうふうに年齢別で、血圧と寿命の関係を整理している方が結構おられたんですよ。そのグラフは全部ね、血圧と、それから寿命には関係ないと。むしろ、確かあの時は80代の人はですね、むしろ180ぐらいまで、血圧が180ぐらいまでは、血圧が高い方が寿命が長かったんですよ。ええ。それはまあ、80代の人でしたけどね。まあ、60代とかそういう人は変わらない。血圧が上がっても下がっても変わらない。というような状態だったんですね。それで、そのトリックの図を書いた人はどういうことで書いたかというと、横軸に血圧をとって、縦軸に寿命をとって、年齢に関係なくプロットしますとね、血圧が高いっていうのは、年齢が高いんですよ。つまり年取った人なんですよ。で、血圧が低いっていうのは若い人なんですね。ですからずっとそれをプロットしていくと、当然血圧の高い人は多くの人が年齢が高い人なんです。年取りなんですよ。これで、血圧が低い人は平均しては、年齢が低い人なんですよ。だからあのグラフはね、血圧と、血圧と年齢の関、寿命の関係じゃなくて、寿命が年取った人、80歳の人は早く死ぬ。40歳の人はなかなか死なない。そのグラフなんですよ。それを血圧という、もう当然あのグラフ書いた人は分かってると思いますよ、それはね。だって、血圧というのは年齢プラス90、平均的には、年齢プラス90ですから、血圧が高い、年を取れば血圧は上がるんですよ。これはもう当然なんですね。そうすると、年齢関係なく血圧でプロットしたら、血圧が高いほど寿命が短い。このグラフは何を言ってたかって言ったら、年齢が高い人、年取りほど早く死ぬっていうグラフなんですよ。これでね、この前その講演会で、私の講演会で、私のことを褒めてくれた、会長さんみたいのがね、いやあのトリックにはびっくりしましたと。それは言われてみれば当たり前だけど、現実にグラフがね、横軸血圧で縦軸に寿命があって、血圧が高ければ寿命が短いっていうグラフになってますからね。その時に普通の人は血圧が年齢プラス90でそのトリックを使った、グラフだとは普通思いつかないわけですけども、私、まあ、科学者なんですね。科学の世界ではこの手の嘘のトリックのグラフ結構あるんです。まあ、中には自分自身で何か強い錯覚があって、先入観があって、悪気がなくて、こういうトリックのグラフを作る人もいるんですけどね。あらかた、僕の経験では8割から9割は分かってます。っていうのは、ね、やっぱり、その道の研究してる人はね、普段からこっちの角度から見たり、こっちの角度から見たりしてるんで、まあそういう意識はもう元からあるんですね。だけども、血圧を専門としてない人、まあお医者さんでも何でもない人はね、それは血圧が高くて寿命が下がるということを見れば、その私のとこに家族で泣いちゃったっていう、お嬢さんも含めてね、それは引っかかっちゃうんですよ。ああ、ダメだ、血圧が高いと。じゃあうちのお父さん、血圧高いから、お塩をなんか食べさせないようにして、少しでも長寿にしなきゃいけないと、娘さんが思うのはそれは納得できますよね。それを逆手にとって悪いやつですよ。これで、大体ですね、この問題っていうのは、いろいろな尾ひれがあるんですね。悪徳の製薬会社が血圧降下剤を売るためにやったっていうような、これ以外のね、このグラフ以外の、このいろんな悪さがあるんですね。データを捏造して論文を出してものも、そういう事件もありました。要するに、血圧が高いと健康に良くないという話をですね、高血圧関係のお医者さんと血圧を下げる製薬会社が共謀してやったんですよ。だから、その高血圧学会のお医者さんのいる大学に高血圧の薬を作ってる会社が人を送って、そこでお医者さんの研究員になって、お医者さんにも謝礼をあげて、そしてインチキ論文を書いて出すっていう、結 構大掛かりだったんですね。だからそれで日本では今でもですね、血圧が高いと健康に悪いと思ってる人結構多いんですよ。で、まあこのことをテレビとかね、新聞で報道した報道機関とかいっぱいあるんですけど、どうしてそうなっちゃったのかなと考える、私なんか考えますとね、やはり嘘だということに気がついた人は3割ぐらいだったような気がするんですね。つまり血圧が高いと寿命が短くなるというなんか恐ろしげなグラフは、年を取ると人間は死ぬ可能性が高くなるっていうことをただプロットしただけのことなんですよね。だからまあ東海大学の先生はものすごく苦労されてましたよ。真実のことを知ってもらいたいっていうことでね。ただその先生は真面目な先生でしたから、ちゃんとしたグラフを出してたんですね。そうすると同じようなグラフが2つあるじゃないですか。血圧が高いと寿命が短くなるっていうグラフと、血圧が高いと高くても寿命は変わらないっていうグラフが、同じようなグラフが出ますよ。で、片っぽのトリックのグラフはね、やっぱさすがトリックだけあって、図がうまいんですよ。素人でもすぐわかる。それからこっちの真面目な血圧が高くなっても寿命が変わらない、年齢によるんだっていうグラフを出してた先生のグラフは、もう学術的ですからね、見てもよくわかんないような難しいグラフになってるんですね。そうすると、普通の人はですね、わかりやすいグラフと、わかりにくいグラフがあると、やっぱりわかりやすいグラフの方で騙されるわけですね。それが本当にね、うまくできたグラフでした。巧みにね、年齢が書いてないんですよ。ですから、年を取ったら血圧が上がる。みんな知ってますよね。年を取ったら年齢プラス90ですから、血圧はね、平均が。だから、40歳の人は130か。それから80歳の人は170なわけですからね。平均としてですよ。ですから、年齢を隠して、血圧と寿命の関係だけ取れば、もう歴然と血圧高い方が寿命が短いっていうグラフになる。まあね、あくどいですね。まあしかし、こういった現象っていうのは、よくテレビとか新聞には使われるんですね。素人が見たらうっかり引っかかる綺麗なグラフ。だいたい悪いことする人はその悪いことに苦労しますからね。苦労してもいいですからね。いいっていうか、それが生きがいですから。見やすいグラフなんですよ。ところが、東海大学の先生なんかね、真面目に、いや、そんなことないよと。統計のグラフはこうなってるよっていう、その先生は医療統計なんかやってる先生ですね。だから、きちっとお考えだから。それで、今度はグラフが非常に、やぼったいっていうか、学問のグラフですから、まあ、専門家が見ればわかるっていうようなグラフになってましてね。まあ、それがこの誤解も増やしたわけです。それに加担した人ね、テレビとか、新聞とか、高血圧学会の先生とか、やっぱり謝った方がいいですよ。人間は間違えることはあるんですけどね。まあそういう時には、やっぱりあれはちょっと私もトリックに引っかかっちゃったと言ってですね、高血圧の人がより良くなるように。ところが、それはやっぱり言いにくかったもんですから、後に本体性高気圧とか、なんとか高気圧とか名前いっぱい作っちゃってですね、それでその、血圧が高いと寿命が短くなるというトリックのグラフは否定しないで、それをなんとか医学的にごまかそうとしましたね。これもやっぱり多くの患者さんを作り、また、つまらないことで、寿命を短くするような人も出てきたということで、まあ、このね、血圧のグラフっていうのはちょっと犯罪的な匂いもするぐらいのものだと私も言います。まずそれからこの血圧の問題を入りたいと思います。